どうも、今週も無駄なお話を1時間ほどさせていただくわけでございます。無意味でございますよ。こんなラジオを聞いたところで何にもなりません。これは最初に言っとかないとね、30分ぐらい聞いて後から言われてもどうにもならないんです。最初からこのラジオを聞いても何一つ自分の人生にためにならないということを皆さん分かっていただいて、で聞いていただきたいと。でもね、なんていうか最近こうやっぱりね、こうどこかこう無意味なことを無意味なまま楽しめなくなってきてる。やっぱりこう僕も含めて時間とお金に追われていますから、どうもこう何かを楽しむとき、そこに意味とかをこう見出そうとしてしまう。ゴールデンタイムにさ、クイズ番組が増えたのはそういうところがあると思うんだよね。やっぱりどこかでこうただ単にくだらないテレビ番組を楽しむということがどこかこうもったいない気がしてきて、見てるだけでなんかこう自分の知識が増えるんじゃないかとか、頭が少し良くなるんじゃないかみたいな、そういうつもりでこうテレビを見るようになってきちゃったんじゃないかなと。ゲームなんかもそうでしょ。やればやるだけ頭が良くなるゲームってのが随分流行りましたけど、どこかでやっぱりこう無意味なことを無意味なまま楽しめない時代になってきてしまったんだなと、僕は少しこう寂しくも思うわけなんですけど、タイムマシン部は本当に無意味なんで、ぜひ皆さん何かをしながら聞いてください。これは僕は本当思うんですよ。ポッドキャストのねいいところってのはやっぱりね、どこでもいつでも聞けるっていうところです。まあ皆さんいろんなもので聞いてるでしょ。 iPod とか MP3 プレイヤーとか、ハードディスク内蔵型ティンカーベルを肩に乗っけてティンカーベルの口から音声が出てきたり、ちょっと安物になるとフラッシュメモリー内蔵型のコロボックルを肩に乗っけて聞いたりとかしてる方いるでしょ。やっぱりこうどこでもね、いつでも聞けるってのはすごくいいところ。何かをしながらでも聞けるってのは、これポッドキャストのすごくいいところですから、どうか皆さんこう手を止めずに聞いていただきたい。ただね、今現在育てちゃいけない草から抽出しちゃいけない粉を抽出しながら聞いてるという方がいたら、これは手を止めていただきたい。こればっかりはね、あなたのためになりませんよ。ね。あと彼女のお父さんに結婚への挨拶をしてる途中に聞いてるという方がいたらね、タイムマシン部止めましょう。そんな彼氏のことをお父さんは信用しない。むしろ、あれです。逆にね、彼氏が挨拶しに来るのを待ちながら聞いてるって方がいた、お父さんがいたら、それはむしろ聞きっぱなしの方がいいかもしれない。そこでコミュニケーションが取れるかもしれない。やっぱりこう嬉しいのがね、最近随分こう、メールをいただけるようになりましてね。まあ普通のメール以外にも、僕は見て苦しくなって死ぬでおなじみのミクシーやらね、怒られるよまた見ると苦しくなって死んじゃうってさ、よく言うじゃん。僕ミクシーのこと自分楽しんでるくせに。したらさ、あれなんだから、マイミクになる時にみんなそれ気使ってわざと書いてくる人いるんだから。白井さんよくミクシーのことを見ると苦しくなって死ぬって書いてあるから、すごく苦手なのかなと思って躊躇していたんですけどみたいな。楽しんでるじゃん。つぶやきを一方方向でタラタラと垂れ流すでおなじみのツイッターとかをまあ最近やってるから、そういうところでね、こうメッセージをもらったりとかすることが随分増えて、これはありがたいんですよ。本当に僕は嬉しいんですけどね。よくね、これをしながらタイムマシン部を聞いてますとか、こういう時にタイムマシン部をよく聞いてるんですっていうのを書いてきてくださってる方がいて、僕はね、そういうの見るのがすごく好きでね。この人の生活の中の一部に、うちのタイムマシン部っていう粗大ゴミが入ってるんだなと思うと、こう、なんかこう、ゾクゾクするというかね。どこかこう気持ちよくなってきちゃうとこがあるわけなんだけど、よくこう来るのが、やっぱ一番多いのは、学生さんですね。学生さんの方で、通学中に聞いてますって。寺子屋に向かう途中にね、百姓のお父さんがなけなしのお金を払って、おめえはただの百姓じゃなくて、偉いお侍さんになるよって寺子屋に向かってる途中に、うん、ほら、わかったっつって、裸足で砂利道を、たたたって歩きながら、お前 iPod 持ってんだ。そんな百姓の、すごい苦しい生活なのに。あと、通勤中に聞いてるっていうか、これはやっぱりお勤めしながら聞いてる方ってのが多いから、通勤 途中に、タイムマシンも聞いてるっていう方も、すごく多いですよ。やっぱりあの参勤交代の途中とかねこれから徳川家のね将軍様に会うって言ったら大変ですから、地方の大名たちは会いに行くの。だからそのカゴの中でタイムマシンも聞きながら、ああ何言われんだろう徳川将軍にと思いながら参勤交代の途中にこう聞いてるなんていうメールもよく来ますよ。あとあのジョギングしながら、これはねあの結構これも結構多いんです。やっぱ最近あの、まあ、健康ブームってわけじゃないですけど、結構ねあの皆さん健康に気を使ってらっしゃる方が多いから、ジョギングの途中、やっぱり何もないとちょっと寂しいから、タイムマシンも聞いてますよなんて方がね、結構メール来るんですけど、これはもうね素晴らしいね。タイムマシン部ってのもうあれですから、聞けば聞くほど痩せるラジオですから。これはあのアマゾンの奥地でしか取れない痩せる実っていうのを取って、そこからあの痩せる液体を抽出しましてね、それを一回デジタル信号にしたものを、このタイムマシン部の音声信号の中に組み込んでありますから。なんかイヤホンからどんどんどんどん今痩せる信号が出てるんですよ。もうだから聞けば聞くほど痩せるラジオってことで、これどんどん皆さんあの主婦のね方はね、どんどんの井戸端会議でどんどん言っていただきたい。カザル君あったらあのガイタレ雇ってさ、あの適当な英語喋らせてさ、あの字幕で出しときゃ大丈夫だから、あの痩せる液体が入ってます的なこと言わせときゃ大丈夫。これでみんなやってきてるから大丈夫だから。他にもまあいろいろいますよ。勉強しながらっていうのがいた。びっくりしちゃった。あの図書室とかで、あのそうなんだ、図書室でって言ったらいたんだよ一人、あの勉強しながらあのタイムマシン部を聞くんですとか、まあ、他にも勉強途中にあの聞いてますよっていうなんか あったじゃないですか。昔マラソン選手でね、あの音楽を必ずレース前に聞くとあの集中できていいっつって、で実際調べてみたらその音楽は ほぼ雑音だった。成分、音の成分的には雑音だった。人間は実は雑音が一番集中できる、まさしくノイズでしょ私たちのラジオっつったら。だからやっぱりこううちのラジオ聞けば聞くほどどんどん勉強に集中できる。もしくはあの来年受ける大学にまあ、入試科目にガンダムかドラゴンボールがある大学があればね、数学、国語、英語、ガンダムっていう大学があったら、うちのラジオは随分強いからね。あとエヴァンゲリオン。そう。あとエヴァンゲリオンと、あと結構出てくるドラえもん。あ、でもドラえもんはこれ偽ドラえもんだから。まあ、そうだね。ガンダム、ドラゴンボール、エヴァンゲリオン、あと、偽ドラえもん、あとワイダン。この5つの科目が、受験科目に入ってる大学を受けるって方がいたら、このラジオ聞くだけで受かっちゃうかもしれない。もう無駄にドラゴンボールの知識だけは溜まってくから、このラジオは。他にもね、ゲームをしながら聞いてます。これはね、僕そうだったんですよ。僕ラジオは、1回目は普通に何にもしないで聞いて、まあ、いろんなラジオを2回目聞くときは、まあ、大体 MD とかに撮っといて、それをゲームをしながら聞くんですね。ゲームつっても、やっぱりこう難しいゲームになってきちゃうとね、こう、どっちか集中しちゃいますから、大体レベル上げだよね。RPG とかのレベル上げってなかなかほら、ね、あれは本当に時間もったいないじゃない。なんもなんかもう退屈じゃない。だからその間によくラジオを聞きながら、レベル上げってのをよくやってたから、これはね、ちびっこのみんなもぜひね、ポケットモンスター、今新しいの何ですか？エンジですか？ポケットモンスター、エンジをやりながら、最初に博士からもらえるやつがニートンね。で、レベル上げて頑張って育てるとフリーターになって、最後は就活んだから。一番最後まで行っても正社員にはならない。就活になれたら立派だろ、お前、ニートンが。長いけど、そこまで、だいぶ。長いけど。ずっと状態がオンラインゲーム中毒っていうよくわからないパラメータがついてるけど、ゲームのレベル上げをしながらって、これは一番、僕もよくやってたんで、嬉しいかなとか思うんですけどね。あと、まあ、中には、まあ、このシーズンですからね、クラスのみんなが、僕だけ卒業旅行に呼ばれてないことに気づいてくれるのを待ちながら聞いてますっていう方がいるかもしれないけど、能動的に行動していこう。行きたいんだったら。このラジオを聞いていても気づいてくれないから。この時期ちょうどそうじゃない？卒業旅行シーズンじゃないですか？結構、今日。松屋に行ったらちょうど卒業旅行の帰りなのかな、あれなんか若い女の子たちがその旅行がすごく楽しかったって話になって、松屋で告白会議をしていましたよ。なんかこの旅行で近づいたんだからもう行けるでしょ的な会議を松屋でしましたよ。松屋で仕上がってましたよ。もうほんとそういう時期なんだなと思うけど、もうちょっとね、場所を考えて、マックだったらいいんだよ。マックだったらいいんだけど、松屋はがっつくとこだからよ。あそこはよ。あそこ誰も喋ってねえだろ。 俺ずっと納豆ご飯食べながら松屋で横でずっとその女子高生のなんか恋バナ聞いていたけど、まあまあ卒業旅行中に聞くのもねよくないと思う。最後の思い出だからね。もしかしたらあれですよ、取り調べを受けながら聞いてますって方がさっきの方なのかな。これは先ほどのいけない植物を育ててる方は今ちょうど取り調べを受けながらタイマシンボを聞いてます。今裁判を受けながらタイマシンボを聞いてます。今罪を償いながら聞いてます。これありがたいね。これは一番これ一番ありがたいね。いやインターネット使えるのかっていう疑問はありますけど、 iPod があれば聞けますから。それはなんか監修にほら5ドルとか渡してiPod を渡してもらえればね、聞けるでしょう、そりゃ。で、タイマーシンボを聞きながら自分がやってしまった罪のことをこうとどうぞ悔やんでいただけたらこれ幸いかなと思うわけでございますけどね。まあ他にもいろんな方いるでしょう。2週間ぶりに見つけた獲物のシマウマをじっと草むらでこう狙いながら聞いてますっていう、まあおそらくこれは大型猫科の方だと思うけど、やめましょう聞くのは。ね、巣にはいるんでしょ、可愛い子供たちが。ね、これ逃したらまたサバンナにいつ獲物が現れるか分かんないんでしょ。中にはのび太くんがジャイアンにいじめられて帰ってくるの待ちながら聞いてますって、これは猫型の大型猫型じゃなくて猫型の何かの方だと思うけどね。寝っ転がりながら聞いてるなり、あ、これはもう最後語尾で分かりましたね。語尾で誰が聞いてくださってるか分かりましたけどね。藤子ばっか、はい、こういうあたりがね、科目に藤子っていうのが入ってる大学受かりやすいところですよ。ついついこう藤子ネタが入りますからね。あ、他にも一の谷の戦いで逆落としを決行しながら聞いています。お、義経みたいなね。星を眺めながら聞いてます。ロマンチックだね、普通じゃねえかってね。夢を見ながら聞いてます。あ、寝ちゃったんだ、うちのラジオ寝ちゃったかみたいなね。帰ってくるはずもないあの人を待ちながら聞いています。ごめんなさい、ごめん、何も力になれないし、ごめんなさい。隣の部屋から聞こえてくるお母さんの泣き声を聞きながら聞いてます。これは僕実話なんで、これは僕19歳の実話なんで、僕の進路で揉めて喧嘩をしているお父さんとお母さんね、で後々その泣き出すお母さんの涙をこうすする声を聞きながら僕はラジオに手を出し、聞きたくないっていう理由で、ね、これはびっくり、5年ぐらい引きずるよ。最近ようやくあの時はしょうがなかったって気持ちになれてきたけど、20代前半はこの思い出思い出すたんびにものすごくへこむから、どうぞうちのラジオ切ってください。お母さんの話を聞いてあげてください。ひどいね。まあそうやってね、いろんな方がこう何々しながら聞いてますっていうのをくださってね、まだまだ募集してますんで、募集ってのも変だけど、ちょっとそれ書いてもらうと僕は本当に嬉しいんですよ。やっぱりラジオとかはね、それがいいんじゃないかなと思うんですよね。何かをしながらこう片手間というか、まあなんかサブで聞くみたいなものがラジオの楽しみ方なんじゃないかなとか思うんですよ。一個すごいのがさ、恋人同士で聞いてますって、カップルで聞いてますっていうの来たことあるんだよ。キャポーだよ、キャポーで聞いてると、キャポーで聞いてるんですと。もともとはね、うちの男がハマっておりまして、それが私になんか紹介してきたらこれが面白くて、最近はキャポーで彼氏の部屋でイチャイチャッティングしてる時に、ペッティングのスタンバイをなさってる時に聞いてるっていう、これは本当に本当かよと思ったんだけど、ね、これはね、一人じゃなかったの、もう何人かね、あった、目の前に今いらっしゃる笠原さんも目の前で今ゲラゲラゲラゲラ笑っている、正確に言うとゲラゲラゲラゲラ笑う人間の笑い声にそっくりな鳴き声をする虫を口の中に飼っている AD 笠原さん、しかもその虫にとってこの笑い声に似た鳴き声は威嚇の声だからね。笠原さん自体は全く笑ってない、むしろ目はいつも白目、乗っ取られてんじゃん。 これそう思っていくとすげえ怖いんじゃない？だって笠原くんにはもう意識がなくてさ、ね、このラジオが始まったもう1年前から笠原くんには実はもう意識がなくて常に白目を向いてんだけど、笠原くんのこの倍以上に開かれた口からはでっかいコオロギみたいな虫が覗いていて、ずっとその先から威嚇の鳴き声を今も今もこれを出し続けてると思うと、リスナー本当にこれ想像してみてくださいよ。これですよ、今威嚇してるんですよ。背中の羽を擦り合わせてこの人間の笑い声に似た泣き声を出してるわけで、で僕はそれにビクビクしながらもう喋り続けてると思うとものすごくこれ怖い気分になってくるね。まあそんなエディカ・サーラさんもね、ついこの間1ヶ月前に彼女ができて、あ本当にこれキャップルで聞いてくださってる笠原さんのところも、あ本当にこれはね本当に嬉しい。やっぱりね、なんていうか2人のこうなんていうか仲の良さに少しでもこう手助けになれたらというか、2人にとってのこの大切な時間をね少しでもこう楽しくできたら、まあラジオ DJ としてはこれ以上のものはないわけですよ。やっぱりこの愛の巣の BGM としてね、ぜひぜひこのラジオを今聞いてくださってるカップルの皆さんにもこれは言いたいんだけど、ぜひこの愛の BGM としてタイムマシン部を使っていただけたら幸いでございますね。まあもちろんね、愛し合う2人の耳にはお互いの恋しか入らないわけでございますけどね。うちのラジオなんてこれぼっちも耳に入らないで、ただ聞こえるのは相手の鼓動だったりこう吐息だったりね、だからまあ何を喋ってもほとんど聞こえてないんでしょう。まあここでじゃあ一曲マグワイ音頭の方をマグワってエラホイサマグワってどっこいしょ、二人が揃ってでニャンニャンとマグワイ温度でよよいのよーい、あいそれそれそれ、父ちゃんとお母ちゃんが夜中にこっそりプロレスごっこ、それをオイラが覗いたと月10日後、めでたく生まれたよ。Hey my brother マグ、まあこういう歌をこういうやっぱりこの二人のほら愛を盛り上げるためには温度が一番だから、まあ今頃ね愛の盆踊りをベッドの上で繰り広げてるんじゃないんでしょうかね。ん？なんだって？何？聞こえない？何？ん？何？イエスアイノー？何？何？もうじゃはっきり言ってくれ、もうじゃあ、ゲス野郎ね。そう、知ってる、もともとだから。今更 iPod に向かって言わなくてもみんな大丈夫だよ。じゃあ、iPod にもっとはっきり向かって、ね、はっきり言ってくれよ。はい、ゲス野郎です、ゲス野郎です、どうもね。僕はね、生まれてくる前の受精卵の時からゲス野郎でございますから。最低だもん。ほら、後悔してるだろうなあ、実に無意味なラジオだってことみんな後悔してるだろう。残念だった、時間はもう戻らないんだよ。残念だったね。まあ中にはね、このラジオだけをこう、このラジオだけというか何かをしながらじゃなくて、このラジオを聞くときはこのラジオを聞くときはもうラジオを聞くことだけに専念してますっていう、この真面目な方から来ることもあるんで、これは真面目というか、これは本当にあれ、これも本当にありがたいですよ。本当にすいませんねという気分でいっぱいなんですけど、もうちゃんとパソコンの前で正座して、剣山の上に正座して、背中に見ず知らずのおばあちゃんを背負いながら聞いていますという。で、ながらじゃん苦行をしながら聞いてるわけじゃない。何もしないで聞いて大丈夫ですよ。もうぜひぜひ皆さんの楽しみ方でね、それぞれいろんな楽しみ方があると思うんでね、どうかこのタイムマシン部をね最後まで聞いてくださったらありがたいかなと。まあ一番嬉しいのは呆れながらね聞いていただけたら一番いいからというわけで、今週も行きましょうか。タイムマシン部今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
AD 笠原です。よろしくお願いします。
AD 笠原くんの割烹は はい、AD 笠原組は、はい、カップルで聞いてると。
はい、そうですね。
彼女さんと聞いてるんだ。
はい、聞いてます。
どんな感じなの、お彼女さんは。うちのラジオを聞いて、って吐きながら、やっぱり。
いや、そこまでじゃないな。
あ、そんな感じにはならない。
ながら普通。
あ、大体女性の方が聞くと大体こういう感じになるとは聞いたんですけど、
まあ、ほぼね。
あ、ほぼ焦げろを出しながら聞いてる感じですか。
でもまあ基本的に、うん、呆れながら聞いてます、
ね。おー、なるほど。二人っきりで、部屋で部屋で二人っきりで、彼女は彼女は何、こうヘッドホンみたいなのつけて、
そうですね、
笠原くんのことニヤニヤ見ながら呆れ顔で見る。そんな彼女がまた、あー、もういいよ、座っていただいていいですよ。今度じゃあ俺も行くよ、そのそこそこに。なんだよその気持ち悪い。まあね、自由帳に呪いという漢字をいっぱい書きながらお送りしてるわけでございますけどね。まあ DJ がそんなもんですから、皆さんもどうぞね、明日までの宿題でしょう。自由帳にいっぱい愛という字を書いていかなきゃいけない。みんな大体そういう宿題出されてるんでしょ。だから手を止めずにね、聞いてくださったら、嬉しいなと思ってるわけですけどね。まあ今ちょっと出てきた AD 笠原くん、この方ね、忙しいんですよ最近本当に。確かに彼女さんができたっていうのは確かにあるんですね。やっぱこう守らなきゃいけない人ができたっていうのは一個あるんですけど、彼はもともと役者さんですから、俳優なんですよこの方は。もう偉い俳優さんですから、6月にねお芝居があるみたいで、それの稽古がもう始まっちゃったと。始まってこう忙しくなって、その他にもやっぱり普段ニコニコ動画のね、こう動画に出てらしたりとかね、ニコニコ動画を見たりとか、一番その1日の中で多いのがツイッター、そしてライトノベルを読む。これがこの仕事がありますから、普通のバイトはしてません。やっぱりでも普段なかなかご忙しい方なんですよね。もうツイッターとニコ動に追われた日々という。ライトノベルを読む暇もないよって笠原くんはよく言ってるんで。いや、ニートじゃないですよ。ニートでは、ニートか、うん、ニート率の高い、ニート風味のかなり強い笠原くんでございますけど、まあなかなかこう忙しいんですよ。タイムマシン部の AD 以外でもいろんなことを、僕なんかよりいろんなことをやってる方なんですね。で、やっぱなかなか最近付き合いが悪いんですよね。まあ、しょうがないですよ。それはやっぱり僕と遊ぶより彼女と遊ぶでしょうし、まあ、僕と遊ぶよりライトノベルを読むでしょうし、僕と遊ぶぐらいだったらツイッターやるもんっていう方ですから、この方は。白井さんともう一緒にいる時間もずっとツイッターやってたいっていう方ですからね。なかなかこう一緒にどっか遊びに行こうと言っても、まあ大体がちょっと無理みたいな、ちょっと今つぶやいてるから無理って言われちゃう。もう最後に AD 笠原くんと二人っきりでどっか行ったのはもう3ヶ月前とか。だって今年始まってからまだどこも行ってないよね。どこも連れてってくれてないよね。もう何なの、2009年はあんなに一緒にいろんなところ行ってくれたのにさ、なんだよもう遊ぶだけ遊んどいてさ。まあ、笠原くんが最近付き合いが悪いんですけど、やっぱり僕も寂しん坊ですからね。大林信彦監督の映画でありましたけど、これ誰もわかんでしょ、俺見たことねえから。しかも大林信彦監督だっけなって今最後思っちゃったし、もう全部ダメじゃん、ネタで使うなよそんなの。ただそんななんか白塗りの女の子が出てくる映画あったなとか思っちゃっただけな。寂しん坊ですから、寂しがり屋さんですからね。やっぱりこう笠原くんが遊んでくれないのは寂しいなと。もう僕の携帯電話にはお母さんか笠原くんっていう状態、僕がね電話かけられるのは笠原くんかお母さんっていう状態ですからね。やっぱりこう遊びたいなと思う年頃なわけさ。でさ、先週の放送があった収録があった25日の木曜日の夜に勇気を出してみたのよ私。やっぱり朝からね、星座占いの調子もすっごく良かったし、恋愛運のところには越えちゃいけない一線を越えられるかもしれないってちゃんと出てたしね、いけるかもしれないと思って勇気を出して、笠原くん明日どっか遊びに連れてってよってこうもう言ったら、笠原くんがしょうがねえなと。そんなに白井さんが俺と遊びたいんだったら、まあ一日ぐらいはツイッター休んでもいいし、まあニコ動も、まあ、半日は見なくても大丈夫だから遊んでやってもいいぜって AD 笠原くんが遊んでくれることになったんですよ。もう本当に2人 人でどっか遊びに行くなんて本当にね、3ヶ月ぶりとかそれいや普通じゃんってみんな思ってるかもしれないですけど、僕と笠原くんは以前週2日間遠出をしていた中ですからね、週2日間東京都以外に遊びに行っていたような気持ち悪い2人組ですからね、あの DJ と AD でドゥジャットっていうコンビでね一緒にメジャーデビューを目指した中ですから、ラップと尺八で、そういう中ですからね、家族ぐるみの中だったわけですよ。僕のお母さんは笠原くんに挨拶するし、笠原くんのお母さんは僕にメールを送ってくれるし、そういう中だったからね、やっぱこう珍しいんで3ヶ月間遊ばないってのは珍しかったんですけど、まあ、笠原さんがどうしてもって言うんだったら、まあ、金一封包んで、明日遊びに来いよってことになってくれて、で、まあ、25日の木曜日夜収録終わって、もうドキドキですよ帰り道、明日笠原さんとのデートかと、もうドキドキが止まんないわけですよ。まあ、やっぱ家帰った態度でバレちゃうんだよ、じいには。お帰りなさいませお嬢様、お食事になさいますか。ごめん何も食べる気になれないのって2階に駆け上がっちゃったからね、自分の部屋にタッタッタッタって。あの子はどうしたのかしらね。
これは
涼子様はおそらく恋の病にみたいなことを、多分料理長とね、料理長のビッグマダムみたいな人と多分やってたと思うからね。でさ、もう夜もなかなか寝れないわけですよ。明日 AD 笠原くんともうおデートがあると思うとなかなか寝つけないわけですよ。もうね、バルコニーに出てね、お星様にお願いして、流れ星さんなかなか眠れないんです、明日笠原さんとのデートがあると思うと、私眠れなくて、あ、じゃあ今から俺が地球にぶつかってやろうか。あ、すいません流れ星さん、それはあと2年待ってください。それは2012年でお願いします。それまでもうちょっと頑張りたいんです。なかなか眠れないから、あの木彫りの熊を抱いて寝て、もう次の日朝早かったですよ僕は。で、遊びに行くのは26日の金曜日だったんですけど、まあ、10時半に池袋に集合しようぜっていう話になったんですけど、僕はもう朝の4時起きですから、着付けがありますから。そりゃそうですよ、AD 笠原くんとどっか遊びに行くって言ったら、もうやっぱこうね、普段のなんかこうジーパンにパーカーみたいのじゃやっぱりこうダメですよ。やっぱりあの笠原さんが私のために遊んでくれるって言うんだったら、朝の4時に起きて着付けやって、それは白池に伝わるセクシーランジェリーを身にまといね、ガーターベルトをちゃんときつく締め、胸とお尻と二の腕と腰と肩の部分が空いたドレスを着て、でその上からパワードスーツを着込んで、メトロイドに出てくるようなやつを着て、ね、それこそ髪の毛だっていつもはボッサボサですよ、確かにワックスもつけないでボッサボサで合ってるけど、やっぱりおデートですから、それ私だって年頃の乙女座ですからね、やっぱり気を使いますよそういうところには。髪の毛だってちゃんとセットですよ、全部一回ぶち抜いてね、まあもう根こそぎ抜いて、あの培養液で育てたヘビを一本一本移植して、最近流行りのメデューサヘアっていうね、私の瞳であなたイチコロよっていう意味を込められた、シャーシャー言ってるよヘビはずっと50匹近くのヘビたちが俺の頭でシャーシャー言ってるけど、まあ、デンジャラスな女と思われたいじゃないそこは。でやっぱり普段はなかなかやらないメイクだってね、やっぱり笠原さんにはやっぱり綺麗になったところを見てほしいから、ちゃんとメイクもあのプロのメイクアーティストの方に頼んでね、あの石膏をまず顔面に塗りたくって固めて、でプロの彫刻家の方にそれを削り出してもらって、ギリシャ彫刻みたいな顔で、プロの画家の方に油絵で描いてもらって、遠近法で立体感を出してもらって、すっごい私ミロのヴィーナスみたい、確かにミロのヴィーナスに彫りましたから、もう完璧な乙女座として、着付けも済ませて、で10時半池袋駅に向かったんです。笠原さん覚えてるかもしれないけど、私5分遅れたじゃない、35分だったじゃない、あれはね、実はね2時間前から池袋にはもうついていたんだよ。だけどこれ女の子要チェックだから、ここやっぱりね、何でもかんでもこっちが必死じゃダメないよ。私思うんだけど、何でもかんでも女の子が必死についてってますと思われちゃうと、男ってすぐさあれよ、調子乗っから、そこはやっぱりこっちにも少しは主導権あるなぞ的なアピールは必要だから、 ね、わざと遅れてたの5分、わざと5分を本当は2時間前に着いてたんだけど、もうずっと物陰で笠原さんが来るところをの覗きながら笠原さん来たなって5分経ったなってところで待ち合わせ場所 の、 あのメトロポリタンのエスカレーターとこに走っていったの。まあ、ある意味だからドジっ子アピールよね。なおまたーみたいな、おまたー的な感じで駆け寄ってくる女の子の方が可愛いんでしょ、知ってるのよ私。ドジっ子アピール的な、もちろんドジっ子だから笠原くんの目の前で転んで、あの顔面の石膏がバッキバキに割れてパワードスーツの回路がショートしてそこら中からバチバチバチバチスパークの光をはぜながら、頭の蛇が何事かってずっと威嚇してるよ、シャーシャーシャーシャー。そんなちょドジっ子だから、よく漫画であるじゃんドジっ子でメガネ割れちゃうやつ、それのちょっとグレードアップ版だよ、顔の石膏が割れちゃうっていうのは。だからもう AD 笠原くんなんかね、まあ、あのいつも通りの、 あの彼女に買ってもらったジーンズとお母さんに買ってもらったあのなんだっけダウンを着て、もう見事な前にこう女に支えられてる男みたいないでたちで笠原くんが、白井くん遅いよみたいな感じで、ごめんね笠原くんみたいな感じになってさ、でも本当久しぶりじゃねえかと、おめえと俺で遊ぶなんて急に設定忘れたの俺3ヶ月ぶりでどうすんだよお前今日よ、どこ遊びに行くんだっつったら、笠原くんどこも決めてないって言うんだよ、失礼な話だよ。だから笠原くん、白井さんどっか決めてないんですかっつったら、いや決めてるわけねえだろバカ野郎と、なんで俺がたかだか AD 笠原と遊ぶためになんか俺が決めてこなきゃいけないんだ、お前決めてこい、お前の仕事だろうがこの野郎と。そしたら笠原くん、いやそんなこと言われたら決めてませんよみたいな、じゃあとりあえず松屋行きますみたいなお前いつものじゃんそれ、松屋行ってビッグカメラ行ってヤマダ電機行ってマック行って東急ハンズ行って帰るっていうそれいつものデートコースでしょって、やだやだ今日は私だけの笠原さんになってくれるって約束じゃない、どっかないの笠原さん私と行ってくれるところって言ったら、笠原くんが、あーじゃあ白井さん、俺前々から行きたかったんだけど原宿行っていいかな、えなんで、いやなんかこの間初めてちょっと原宿行ったんだけど、すっごいおしゃれなとこがいっぱいあって面白いなと思って、原宿行きたいな、本妻と言ってよそういうのはいるんでしょ本妻が、そういうおしゃれスポットはさ、私は愛人でしょフランス語で言うとこのラマンでしょプライドがあんの私にも、愛人としての何その本妻との予備的な、本妻とのロケハン的な感じで私を使わないでくれる失礼しちゃうわね本当にもう。したらさ、原宿笠原くん行きたいって言ったじゃん、あの日26日、あれね、あの日すごいことあったんだ原宿で、なんか芸能人が来るっていう間違った情報が流れちゃって、原宿になんかもう何千人みたいな、行列というか群衆が集まっちゃって、なの竹下通りがもう人の雪崩見たくなったっていう、ずっとニュースで、あの日の夜、あれやっぱり笠原くんが池袋駅でボソッと原宿行きたいなって、ね、言っちゃったから、それを通行人が聞いて、え笠原さん原宿に来るのって、もう全部あーって流れ、それをミクシーとかツイッターにみんな書き込んじゃって、あの笠原さんが原宿に来るらしいぞって言って、みんなもう女の子たちが集まってきちゃったんだけど、でももうダメよ、笠原さんは私だけのものだから、26日の金曜日はないつからのモテキャラだよお前急にで、まあ、どこ行こうかと、原宿なんか行きたくないよと、で男2人で原宿行ってどうすんだと、ふざけんじゃない、それはもう普通に彼女と行ってくださいと、ちょっと待てよと、彼女と、まあ、これからあなたはいろんなところに行くでしょう、ね、まあ、それはもう何の文句も言いません、そのたんびにちゃんとお父さんに連絡をくれれば気持ち悪い関係だないいや別にごめん、自分で言っててなんだそれと思って今、まあまあ別にもうね、雅宏ももう年頃だ大人だ、まあ言っていいところと言っちゃいけないところの運別はつくだろう、だから別に好き勝手言っていいんだけど、逆に今日ね、AD 笠原くんと俺でこれからどっか行くようなデートスポットをロケハンするっていうのもある意味じゃ面白いかもねって話になったわけ、まあ、原宿はちょっとな、俺たちがわざわざロケハンしなくてもあそこはもうカップルのキャポの巣窟でございますから大丈夫だから、なんかちょっとこう行くにはまだ不安だけど、あらかじめ行っといてすごい楽しい場所だったら後々彼女さんと行けばいいじゃん、今日はだから2人でその、ね、デートスポットロケハンってことにしようって話になって、で それだったらすごくいい場所があると。白井さんの地元の、まあ、カリフォルニアに、あ、まあ、ごめん、生まれがカリフォルニアですけど、僕はロサンゼルスですけど、ロスで生まれてますけど、どっちも一緒だよ、おしゃれだから。生まれたのがロサンゼルスで、その後すぐカリに行って、カリフォルニアに行って、で、あの、育ったのが所沢ですから、で、所沢で育ってますから、所沢に航空公園という、まあ、あの、まあ、正式名称は所沢航空記念公園という大きい公園があるんですね。これは、日本で初めての、国内で初めての飛行場を、まあ、なんか有効利用できないかということで、あの、記念公園みたいな大きい公園にしたという、まあ、地元だと遠足とかね、デートではよく使われる場所なんだけど、ここに行って、ね、所沢航空記念公園に今日2人で行って、俺がもうどんなアピールするから、地元アピールというか笠原議員に気に入ってもらうために、菓子折りの裏側には金色のおまんじゅうをびっしり詰め込んでね、どうか埼玉県所沢航空記念公園をよろしくお願いしますとアピールするから。で、笠原さんが、あ、なかなかデートスポットとしてはいいところじゃないか、あ、なかなか面白そうなところじゃないか、あ、ここでちょうど、乳くり合うにはいいんじゃないのかみたいな感じで見ていただいて、で、後々気に入っていただいたら、彼女さんと改めて航空記念公園に遊びに行ってくださいよっていう企画にしようって話になって、したら笠原くんも、あ、それいいねって、あ、なんかそれは普通に実用性もあるし、白井さんとただ遊ぶだけだとすっげえ無駄な時間を過ごすから、あ、少しは有意義に使えそうだよ白井くんみたいな感じで言ってくるわけだよ。あ、よかったです、よかったです。じゃあどうぞどうぞ、笠原先生、所沢の方に参りましょう、池袋から、あの、西武池袋線というものが出ておりますので、どうぞ、行きましょうって一緒にホーム向かって、ごめんちょっと笠原くん俺トイレ行ってくる、トイレで思いっきり泣いてね、私は結局愛人なのかと、本妻とのデートロケ班だと、私はボタボタボタ、もう石膏が溶けちゃって溶けちゃって割れたパーツが溶けちゃって溶けちゃって、もうヘビたちもね、大丈夫かいって、シャーシャーシャーシャー言ってしたら、後ろから老紳士が近づいてきてね、大丈夫ですかつってね、あ、なんでもないです、恋に破れただけなんです、でよかったらこれを使ってくださいって、真っ赤なシミがべっとりついたハンカチをくれて、おお、これ使って大丈夫なのかな、まあ、そういう、ま、涙を拭って、なんでもない、なんでもない、ごめんね笠原くんつって、で一緒に血がね、そう、ナルトみたいに、あの、ナルトじゃねえよ何の忍者のこと言ってんだ俺忍者みたいにここ目の下真っ赤にしてね、ごめんね飾るくんつってね、あの、二人で西武池袋線に乗って、私の育ちの故郷であります埼玉県は所沢市に向かったというところで音楽を止めさせていただきます。今週も最後まで聞いてください。